創世記の第3章、まあ、いわゆる失楽園、アダムとエバが食べてはならないと言われていたあの善悪の知識の木を実を取って食べて罪を犯してしまう、そしてエデンの園を追放されるという場面を見ました。ちなみにこの創世記は始まりの書で、天地創造という天地万物の始まりが記されているのみならず、創世記3章にありますようにまさに罪の始まりも記されているんですね。アダムとエバが禁断のこの実を食べて、神様の命令に背いて罪を犯してしまう、まさに罪の始まりが書かれています。そしてそれだけではありません。なんとこの創世記3章には救いの始まり、そんな罪を犯してしまった人間の救いの始まりも確実に記されているんですね。創世記3章15節、もし聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。創世記第3章15節、ここは現福音と呼ばれておりまして、ここにはですね、サタンに対するキリストの究極の勝利が描かれていると解釈されるわけであります。参考までに読んでみますね。創世記第3章15節、 Genesis chapter 3 verse 15、 私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ちょっと分かりづらいんですが、ここで言われていることは、女の子孫であるキリストが、女の子孫であるキリストが最終的にお前と呼ばれている蛇が象徴するサタンの頭を踏み砕く、すなわち致命傷を与えてキリストがサタンに完全に勝利するということが言われていると解釈します。その一方で、お前と呼ばれている蛇が象徴するサタンも、彼すなわちキリストの足に、まあ、かかとに噛みついて最後までこの食い下がりあがくんですね。しかしそれは致命傷にはならず、サタンは最終的に敗北するということが言われているというわけです。サタンに対するキリストの究極的勝利、この創世記第3章15節は人呼んでオリジナルゴスポー、ね、この現福音と呼ばれる箇所です。さらにこちらの方がより分かりやすいと思うんですが、創世記3章には2種類の着物が出てきます。2種類の着物が出てきます。まず一つが7節後半に出てきます、いわゆる一軸の葉の腰巻き。アダムとエバは善悪の知識の好みを食べて目が開かれましたので、自分たちが裸であることに気づいて恥ずかしいと思ってですね、それを必死で一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作って、なんとかそれを隠そうとするわけです。それに対しまして、もう一つの着物が21節に出てまいります、いわゆる皮の衣です。21節にはこうあります。神である主はアダムとその妻たちのために皮の衣を作り、彼らに着せてくださった。まあ、今風に言うと革ジャン、ちょっと古いですね。多分若い人は革ジャンって言っても通じないと思うんで、レザージャケット、ね、レザージャケット。実はこの一軸の葉の腰巻きと革の衣にこそ、罪を覆うために人間がなそうとする儚い努力と犠牲を伴う神の豊かな救いの恵みが象徴的に表されると理解することができるんですね。ある意味この一軸の葉の腰巻き、これはまさに一時しのぎで、もう本当にこの乾燥したらパラパラパラって落ちちゃいますから、あららみたいなことになるわけです、ね、アダムとエバは何度となく一軸の葉っぱを取ってきては自分たちの恥をそれで覆い隠す必要があったんですね。そこにはまさに自分の罪を何とか自力で覆い隠そうとする罪人である人間の努力、そういうものが象徴されてるんじゃないでしょうか。でもそれではどうにもならないんですよ。儚い努力、自力救済の儚さ、その不可能性が象徴されてるんじゃないでしょうか。あ、もう皆さんこれご存知ですよね。抱っこちゃん人形、ね、これ猿の赤ちゃんで、猿の赤ちゃんは親にしがみつくんですよ、自力で、ね、でも疲れると手がもうあのね、ヘタヘタになっちゃって手離しちゃって怒っちゃう。自力では救われないということだと思います。それに対しまして神様はこちらです。革の衣を 作ってくださったんですね。革の衣って考えてみてください。レザージャケットですから、何度も作り直さなくてよい、保温性にも優れ、半永久的に使える代物で、何よりもそれはですね、神様からのプレゼントなんですよ。贈り物です。アダムとエヴァはどんなに嬉しかったでしょうか。何度となくイチジクの葉っぱで、この腰巻きを作ってたんですが、すぐにパラパラってダメになっちゃう。でも神様からもうほぼ作り直さなくていい立派なレザージャケット、革の衣をくださったんですね。彼らは神に見放されていないことを実感したんじゃないでしょうか。そこにはまさに人の手によらない神様の御手による恵みとしての救いが象徴されています。あ、ちなみにこれ、あの黒猫を読むとの宅急便分かりますよね。これは親猫が子猫を加えているわけです。子猫は自力で親にしがみつかなくていいんですね。親の方で責任を持ってくれるんですよ。私たちも同じです。クリスチャンとして自力で頑張るんじゃなくて、猿の子のようにですね、猫の赤ちゃんのように、お父さんよろしくって言うと、お父さんである神様がいよいよ分かったよって言ってですね、この黒猫山手の匠のロゴマークのように、私たちを救いへと誘ってくださる、やってくださるのは神様です。これはまさに神様の恵みなんですね。ちなみにちょっと考えてください。革の衣を作るわけですから、当然そこには動物が犠牲になることが予想されます。血が流されるんですね。そしてその血の犠牲こそイエス・キリストの十字架と言ってもいいんじゃないでしょうか。血が流される、ね、十字架上で流されし、主の道しようがまさにこの革の衣には象徴されている可能性があるんですね。ここに私たちが頑張らなくてもいい、まさにアメイジング・グレイス、驚くべき恵み、そんな恵みによる救いが示されていると考えることもできるわけです。このように見ていきますと、創世記3章にはアダムとエヴァの命令に背いて善悪の木の実を食べてしまうという人間の罪の始まりと同時に、そんな罪人に対して注がれ続かれている神様の愛の眼差し、そして革の衣に象徴される救いの始まり、救いの原点がしっかりと描かれている。改めて創世記第3章を皆さん、今日家帰ったらですね、読んでみてください。そして創世記3章でもう一つだけ注目していただきたいのが、アダムとエヴァが善悪の木の実を食べてしまうという罪を犯した直後から、神様が人間に対して呼びかけられていたあの言葉です。9節、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、 Where are you、 あなたはどこにいるのか。神様はアダムとエヴァに呼びかけられています。あなたはどこにいるのか。今朝の説教の主題にもさせていただきました。神は天地創造の時代から今に至るまで神様に背き、罪を犯し続ける私たち人間に終始呼びかけ、問いかけ続けてくださってるんですね。あなたはどこにいるのか、あなたの立ち位置はどこか、危険な場所に立ち入ったりはしていないか。この問いかけを今日皆さんぜひですね、しっかりと聞いてみてください。あなたはどこにいるのか。私は日曜日の朝、茨城は水戸から常磐高速、首都高速を通りまして、お茶の水に到着します。今回訳あってお茶水に泊まってますんで土曜日に出てきたんですが、その時も、首都高向島線を通りますと、いつも左手にそびえ立っていますのが、皆さんもよくご存知の東京スカイツリーでございます。ちなみにこれ何メートルあるか皆さんご存知ですよね。武蔵634メートル。東京はかつて武蔵の国、ね、ムーサー氏という、ね、語呂合わせで、電波塔としては世界一、ね、建物としては中東ドバイの、ブルジュハリファ、マレーシアのクアラルンプールのムルデカ118に次ぐ世界3位でございます、ね、ちなみにちょっと伸ばせるように上もう少し伸びるそうです、ね、ずいぶん孤独な手段を使ってるなと思いましたけれども、それはどうでもいいんですが、これ以前にも一度出してますから皆さんね、復習です。ちょっと謎々の問題を出します。超高層の東京スカイツリーのてっぺんは一体何県何市でしょう。東京スカイツリーのてっぺんは一体何県何市でしょう。あれって言ってる人はね、ちょっと忘れちゃったんですね。私これ3回ぐらい実はやってるんですよ。大事なことは繰り返します。 あ、じゃあ誰か分かってる人言ってください。正解、危険立ち入り禁止。何県何市って言いましたから、危険立ち入り禁止、危ないですから、くれぐれも東京スカイツリーのてっぺんには立ち入らないでください。危険立ち入り禁止です。あなたはどこにいるのか、あなたの立ち位置はどこか、危険な場所に立ち入ったりはしていないか。私たち人間がついつい立ち入ってしまいがちな立ち入り禁止区域、それは決して東京スカイツリーのてっぺんではないんですね。もしかしたら神様の領域、神様の立ち位置に私たちは入ってしまってはいないでしょうか。そう、私たちは下手をしますとバベルの塔のてっぺんに立ち入ろうとしてしまうことがあるんです。すなわち自己絶対化、自分を神とする自己神格化の罪であります。皆さんはこの絵を見たことがございますでしょうか。これ有名なピーター・ブリューゲルという方のいわゆるバベルの塔という絵です。16世紀のフランドル地方出身の巨匠ピーター・ブリューゲルの代表作です、バベルの塔。どっかで見たことあるという人がいると思います。時々日本にもね、これ来てますんで。で、この絵はですね、よく見るとまだ工事中なんですよ。アンダーコンストラクション、まだ工事中なんですね。で、よく見ますとここにはですね、偉そうに現場を闊歩する王としてのニムロデが大きく描かれている一方で、実際には現場で汗して働く奴隷たちが小さく描かれているんですよ。ニムロデはすごく大きく描かれて、奴隷たちがちっちゃく描かれています。まあ、基本的にその両者はバベルの塔建設という一つの目的に向かって一つなんですね。それは決して主体的な一つとしての一致としての一つではなくて、いわば強制的な一つ、統一のようにも感じます。バベルの人々は次のように言ってます。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。果たして私たちはこの世で業績功績という名のレンガを積み重ねて、この世に名を残し、あわよくば神のような存在にさえ到達しようなどと考えてはいないでしょうか。今朝の箇所、バベルの塔のお話には先ほども触れましたように、一つというキーワードがしばしば出てまいります。例えば一節、さて全地は一つの言葉で一つの話し言葉であった。そして六節にもあります、主は仰せになった、彼らは皆一つの民で一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。もちろんこの一つという言葉はこのお話全体の内容から分かりますように、元来一つであった言葉や民族がどのように世界中のさまざまな言語や民族になったかを説明する、まあ、いわゆる原因譚になっています。確かに一節の一つであればそれで納得できます。しかしながら六節の一つ、すなわち神様の彼らが皆一つの民で一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようとしていることでとどめられることはないとの危惧を思い巡らしますときに、この一つというのはですね、単純な一つではなくて、むしろ冒頭にも少し述べましたように主体的な一致としての一つではなくて、いわば上からの圧力、強制的な統一としての一つ、あるいは意図的な一つである可能性があると思うんです。あのクリスチャン作家の三浦綾子さんはその著書旧約聖書入門の中でバベルの塔に触れた箇所で、一つの言葉ということから思想統制の匂いを感じるのはうがちすぎでしょうかと述べています。一つの言葉ということから思想統制の匂いを感じ取るのはうがちすぎでしょうか。三浦さんは戦中を生きた方ですが、それゆえにあの戦争において日本がかつて大東亜共栄圏などというバベルの塔を建てようとし、アジア諸国の人々を蹂躙したことを思い起こしているのではないでしょうか。ある意味いくつかの国の方々は一時期そのために自分たちの言葉を奪われて 強制的に一つの言葉を喋らされたのであります。バベルの塔は決して単なる物語ではありません。それは歴史のただ中で、また私たちが今生きているこの現実の中で起こりうることだと思うんですね。伝道者の書7章16節から17節こうあります。あなたは正しすぎてはならない。知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。悪すぎてもいけない、愚かすぎてもいけない。自分の時が来ないのになぜ死のうとするのか。果たしてこの御言葉は過ぎたるは及ばざるがごとしというようなことだけを言ってるんでしょうか。確かにこの箇所は聖書的中庸の精神などと受け止められる箇所ではあります。ただそのようなことに加えまして、このあなたは正しすぎてはならない、悪すぎてはいけないとはですね、この正しいとかこの誤っているという正誤の自己判断、良い悪いの善悪の自己判断を決して絶対化してはならないというふうなメッセージにも取れるんじゃないかと私は思うんです。つまり私たち人間は善悪の判断をするような神様のように成り上がってはいけないということではないでしょうか。同じようなこと、似たようなことが最初に見ました創世記3章にも展開されていると言えると思います。最初の人間アダムとエバはただ単に神様の定めたルールを破ったのみならず、神のようになれる誘惑に負けてしまったんですね。そこが問題なんだと思います。もちろんルールが破ったことはいけないんですけれども、それ以上に神のようになれるという誘惑に負けてしまった、ここが問題だと思うんです。ちなみに教官福音書のすべてに記されております主イエスの荒野の誘惑におきましても、サタンは受肉して一旦人となられた神であるイエスを何とか神様に引き戻そうとしてるんですよ。ここでも神になる誘惑で主イエスを責めてます。石をパンに変えてみろ、神だったらできるはずだ、ここから飛び降りてみろ、神だったら守られるはずだ。でもイエス様はそれに屈しませんでした。御言葉を持ってそれを全部退けたんですね。神に戻ることをしませんでした。それほどサタンは人を神のようにしたいんです。逆に言えば人間にはそのような自己絶対化、自己神格化の罪を犯しやすいという弱さがあるということではないでしょうか。私も含めて創世記11章に描かれるバベルの塔の逸話はその事実を如実に物語っています。私たち人間は唯一絶対の神様でないにもかかわらず、しばしば自分の正しさを絶対化し、他人を悪と決めつけ裁いてしまうんですね。その極端な形が戦争という狂気であり、その結果としてそこにあるのは滅びであり死ではあります。繰り返しますが、唯一絶対なのは神様だけです。そんな神の前に私たちは皆相対的なのであり、決して絶対的になってはいけないんですね。自分を絶対化することはある意味自分を神とする偶像礼拝に他なりません。信仰生活がある程度経過し、霊的に熱心になり、クリスチャンとして一人前になればなるほど、そんな自分の自己絶対化、自己神格化のリスクは高まるかもしれません。話をバベルの塔の話に戻しますが、創世記11章に描かれている当時の人々は、3節後半でありますように、石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製、すなわちアスファルトを用いるほどに文明文化が発達し始めていた。それゆえに人々は有頂天になり、自己絶対化、自己神格化の道を歩み始めたんですね。私たちが順調な時こそ気をつけなくちゃいけないということです。神になりがちだということです。4節にははっきりとこう言われています。そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。ここに頂が天に届く塔を建て、名を挙げようとありますが、これは決して電波塔を兼ねた観光目的で東京スカイツリーを建設することとは違います。天とは神の御座であり、 そこに届くとは、ある意味自分たちが神の御座に到達し、究極的には神のような存在になろうという自己神格化、自己絶対化の表れなんですよね。先ほどバベルの塔は決して単なる物語ではないと申しました。それは歴史のただ中で、私たちが今生きているこの現実で起こりうることなんです。私たちがつい順調であったり、キャリアを重ねてベテランの域に達しますと、そこに小さなバベルの塔、現代のバベルの塔を建設しようとしてしまうんじゃないでしょうか。こうしてニムレデ王のようにおごり高ぶってしまい、他者に使えるどころか他者を使おうとしてしまいます。時に私たちは神のように他者を裁くことさえしてしまいます。そうならないためにこそ、私たちはこのような礼拝を通して絶対者なる神様の前に相対者として謙虚にひざまずく必要があるのではないでしょうか。ちょっと極論すると、私たちが神様を信じるのは、一つには私たちが神様にならないためです。私たちが神様を信じるのは、私たちが神様にならないためです。ただそう申しましても、私たちは極めて弱く、ついつい小さなバベルの塔をここかしこに建立してしまうものではないでしょうか。実はそういう時こそ神様の出る幕、神様の出番なんですね。五節をご覧ください。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。その時とありますが、それは人々が有頂天になりバベルの塔を建設し始めた時です。その時神様は動くんですね。その時神様は働くんです。どのように動かれたんでしょうか。降りてこられた、降りてこられたと書いてあります。 Came down。 ここに神に成り上がろうとする人間の下から上への方向性と、人間の救いのためには神は人に成り下がろうとする、まさに下への方向性が明確に対象になっています。わかりやすく言えば、神に成り上がろうとする人間と人に成り下がろうとする神のコントラストです。還元すれば、それは人間の自己神格化の罪と神様の受肉の愛のコントラストです。そしてそんな低きに下る神は最終的に人々の言葉を混乱させて、バベルの塔建設を中止させ、人々を地の前面に散らしたとあります。ところで、先ほどこのバベルの塔の話には、神に成り上がろうとする人間と人に成り下がろうとする神のコントラストがあると申しましたが、実はもう一つの、より広い視野で見るともう一つのコントラストが見えるんですね。それは何かと言いますと、新約聖書にもまたがるより壮大なコントラストです。今日の話は旧約聖書ですが、新約聖書までこれ続いてるんですよ。すなわちバベルの塔における言葉の混乱と、バベル、言葉の混乱と、新約聖書、あの人の働きにおけます教会の誕生日ともいえるペンテコステ、聖霊降臨における言葉の調和です。言葉のハーモニー。つまりこのバベルの塔において、ある意味神は自己神格化の罪を犯す人間を裁くために降りてきて、人々の言葉を混乱させて通じないようにしました。それに対しまして、あのペンテコステの時、聖霊降臨におきましては、神の恵みとして聖霊がお下りになり、人々の言葉をある意味調和させてくださったんですね。すなわち他国の人々が自分たちの分かる言葉を話したと人の働きに記されています。エルサレムには当時いろんな国の人たちが集まってましたんで、お、私の言葉で喋ってる、逆にその言葉の統一が、失礼、一致がそこにあったんです。ここに裁きのための神の降臨に伴う言葉の混乱と、恵みのための聖霊降臨に伴う言葉の調和のコントラスト、対象を見ることができるのではないでしょうか。神が降りてこられる際にしても、両者はその意味合いが正反対です。願くば私たちは神様から恵みをいただくべく、調和の神様に降りてきていただきたい。 私たちが自己神格化の罪を起こして裁きの神様が降りてこないように、私たちはむしろ恵みをいただくべく超の神様に降りてきていただきたい。ただそう申しましても、繰り返しますが、私たちはいつも恵みの神様に降りてきていただけるわけではありません。時に私たちは期せずして裁きの神に降りていただくことになっちゃうんですね。つい私たちが小さなバベルの塔、自分が神様になっちゃうからです。ところで皆様はこの時期雷がよくなるのをご存知ですよね。先ほどの賛美歌にも行かず地なり渡る時と歌われてました。ちなみに、よく昔はですね、雷が鳴るとおじいちゃんおばあちゃんが、ほらよしよ、雷様がへそ取りに来るからへそ隠せって言ったんですよ。今でもへそ隠してる人いますか？皆さんお笑いになりましたけど、でもあれってね、一面の真理が含まれてますよね。すなわち昔の人は子供にへそ隠せって言ったんですが、それは雷って高いところに落ちるので、なるべく身を低くする必要があるんですよ、隠れる場所がなければ。そういう時に子供にいちいち雷は高いところに落ちる傾向があるからって説明しても無駄なんで、へそを取りに来るからなって言うと、嫌だって言ってですね、へそを隠しながら子供はしゃがむんですよ。それを狙ってる。でそれだけじゃありません。雷が鳴る時は急激に雨が降ってきますから、気温が下がるんですよ。お腹を壊しやすいんです。ちょっとお医者さんを前にして申し訳ないんですが、お腹を温めるという意味もあるんですよ、へそを隠すっていうのは。そういう人のこれ昔の知恵なんですよね。ちょっと余計な話ですが、私が子供の頃よく怒られることを雷が落ちると言ってました。私もよく礼拝で騒いでですね、うちの父から雷を落とされたことが何度もあります。子供ながらに怒られることは辛いことですし、嫌なことですし、恐怖さえ感じたものです。でも何か悪いことをしてなかなか怒られないと、どこか中途半端な気持ちになり、一刻も早く一旦雷が落ちるのを待っている自分に気づくことがあるんですよね。そして雷が落ちますと何かほっとして前に進めたりします。私たちが順調ゆえに有頂天になって、小さなバベルの塔を築いていたり、小さな神様になろうとしてしまうとき、神様は私たちに小さな雷を落とします。それは神の裁きというよりは、私たちが砕かれるという経験であり、私たちが自分の過ちに気づかせていただくという、ある意味恵みなんじゃないでしょうか。究極の雷、完全な雷は飛来神のごとくに、飛来神のごとくにイエス・キリストが十字架で受け止めてくださっています。だからご安心ください。究極の雷は落ちません。それはすでにイエス様がもう全部十字架上で受け止めてくれてるんですよ。この飛来神のように。飛来神のように神様、イエス様全部受け止めてくれてますから、それは大丈夫です。ただ、私たちがちょっと傲慢になってしまうと、神様の雷がコツンと降りる可能性があります。この砕かれるという経験は、実は尊い経験ではないでしょうか。ある意味、もしバベルの塔の野望が打ち砕かれていなかったとしたら、人々はどうなってしまっていたでしょうか。人類はどうなっていたでしょうか。私たちはしばしば神様に砕かれることによって謙虚にさせられ、自分を神とせず、神をこそ神とし、正しい方向へと向かうことができる可能性があるんですね。礼拝前に敬愛します蛭田和子姉妹が天に召されたという話をいたしました。本当に悲しいところですが、亡くなる時に鈴木敦弘兄弟が今日もいらっしゃいますが、沼津まで駆けつけてくださって、臨終のお祈りをしてくださいました。そしてその翌朝ではなくてですね、その日の夜遅く、11時20分でしょうか、そこで天に召されました。その時も敦弘兄弟言ってくださったんですけれども、でそんな蛭田姉妹のご家族がひっそりとですね、家族葬を金曜日にいたしました。でその時に蛭田姉妹のご長女の藤井典子姉妹がちょっとお明かしをしたんですね、思い出ということ でその時にこんなこと言ってたんです。私は母といつも喧嘩してました。典子典子って言われてたんで、私もお母さんに食ってかかってました。そうしたらある時お母さんが私にこう言ったんです。典子、私が砕かれなくてごめんね。典子、 私が砕かれなくてごめんね。砕かれるというのはキリスト教的な言葉で言うと謙虚になるという意味ですよね。それを聞いた典子姉妹は、あ、私の方こそ謙虚になってなかった、砕かれてなかったということを今になって気づいてました、気づきました、涙ながらに語ってました。砕かれるという経験は大切なんです。必ずしも私たちが小さなバベルの塔を築いてしまうときにだけさせられる経験ではありません。ある意味、神様が私たちをより大きく持ちようとする際にも、神様は私たちを砕いたりすることもあるんですよ。まあ言うなれば、God's hammer、神様のトンカチ。神様は私たちを訓練するときにも、コンコンとやることがあります。この磨けば光るじゃありませんが、私たちが謙虚になるためと同時に私たちを持ちようとするときに神様は私たちをこの砕かれることがあります。有名な詩編の51編16節以下、たとえ私が捧げても誠にあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれません。ある意味、神様は砕かれたものこそお持ちになります。なぜならば、砕かれていないものは神に頼らずに自分に頼るからです。故に神様はかつて殺人をも犯し、また口の重かったモーセをあえて用いられました。あるいはかつて反キリスト、アンチクライストであり、肉体的に棘を持っていたパウロをあえて呼び出されました。モーセもパウロも一旦砕かれてるんですね。最後になりますが、もちろんある意味私たちが高慢になった際に神様によって砕かれて私たちが謙虚にさせられることは恵みです。しかしもっと言えば、より素晴らしいことは、日々絶対者なる神様こそ見上げて、私たちが自ら気づいて謙虚に自分を相対化していくことが大切なんじゃないでしょうか。神にならない決意をし続けていくことが大切なのではないでしょうか。そのためにも私たちは神様の私たちへのあの問いかけにいつも耳を澄ませている必要があります。あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、この呼びかけに敏感でありたいんですね。あなたはどこにいるのか。私たちはイエス・キリストの十字架と復活の恵みによってすでに救いが与えられ、天に国籍を持つものとされています。そんな私たちがですね、神様のようになっていいんでしょうか。むしろ神様の恵みと愛に応えて謙虚に神様の前にへりくり返りたいと思います。